アニョンカザセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカザセです。今回はですね、アカデミー賞、作品賞などを受賞しましたギレルモ・デルトロ監督の最新作のシェイプ・オブ・ウォーターについて語ってみようと思います。ちょっとですね、間が空いちゃったんですけども、映画はしこしこ見てまして、最新作で言うとこのシェイプ・オブ・ウォーターとあとブラックパンサーを見たんですよ。どっちも面白かったんですけども、ブラックパンサーに関してはですね、僕の中のマーベルリテラシーがですね、ちょっとスカスカだなと。前からDC は見てたんですけども、マーベルはちょっと1回目のアベンジャーズ以降はあんまり追っかけなくなっちゃって、でその後ドクターストレンジ見たら結構面白かったんですよね。なんでちょっとマーベルはマーベルでマーベルマラソンをしようかなと。でその時に一緒に、ブラックパンサーを語ろうかなと思いますんで、とりあえず最新作としては、シェイプオブウォーターについて語ろうかなと思います。ではいつもの、映画 .com のあらすじですね。1962年冷静下のアメリカ、政府の極秘研究所で清掃員として働く女性イライザは、研究所内に密かに運び込まれた不思議な生き物を目撃する。イライザはアマゾンで神のように崇拝されていたという彼にすっかり心を奪われ、こっそり会いに行くように。幼少期のトラウマで声が出せないイライザだったが、彼とのコミュニケーションには言葉が不要で、二人は少しずつ心を通わせていく。そんな矢先、イライザは彼が実験の犠牲になることを知るということでですね、見た方は結構多いかなと思うんですけども、一応ネタバレなしでいつものごとく前半は喋って、後半ネタバレありでいこうかなと思うんですけども、これは連戦下なんで、要するにこうアメリカがですね、スプークトニックショックですよ、ライトスタッフの時に出てきた、ソ連がですね、先に人工衛星を空に宇宙に飛ばしちゃったんで、それでアメリカは焦ってると、ソ連に先を抜かれたと。なんで、この半魚人をですね、こう宇宙に飛ばせばいいんじゃないかっていう人が出てきたり、あと殺して解剖して研究した方がいいんじゃないかっていう人が出てきたりしていく中、その、ね、半魚人と、ひょんなことから恋愛関係になった、耳の聞こえない、中年女性のイライザが、の恋愛はどうなっていくのかということなんですけども、これがですね、まずシーン、最初のシーンはですね、水に沈んだ部屋をカメラが進んでいくところから入るんですよ。で、イライザの部屋なんですけども、そこにイライザが寝てるんですけど、ベッドがこう宙を舞っているというか、こう水にの中で浮かんでるっていう幻想的なシーンから始まるんですけども、でこれはもちろんイメージというか夢というか、でそこから目覚めたイライザはの日常が始まっていくんですよね。で日常、イライザはですね、アイマスクして寝てるんですよ。なんでかっていうと、昼に寝てるんですよ。このイライザの仕事は、とある研究所の清掃員なんで、仕事が終わってからが、イライザたちの仕事の始まりなんですよ。なんで昼夜が逆転した生活を送っていると。で、いつもですね、イライザ目覚めるとですね、卵をお湯の中に入れてタイマーを入れると。で、風呂に入ってオナニーすると。本当淡々とした感じでですね、ここら辺が描かれていくんですよ。で料理して弁当を作って、ゆで卵も持って出かけると。出かける前にですね、隣に独身のイラストレーターのおっさんがいるんですよ。でこのおっさんは普通の喋れるんで、おっさんが一方的に喋って、あとイライザの手話がおっさんも分かるんで、手話で会話してるんですけども、ちなみにイライザは耳は聞こえるんで声が出せないだけなんですけども、でこのおっさんはですね、最初は父親なのかと思ったんですけども、違うし恋人っていうわけでもないと。ただ仲がいい隣人なんですよ。でここでイライザが喋れないっていうことが分かるんですけども、で仕事に出ると。 で、バスに乗って仕事場の研究所に行くんですけども、途中でなんかおしゃれな靴を眺めたりして、ちょっと乙女チックで、なんかちょいちょい乙女チックなところが出てくるんですけども、まあ、なんかこう物語のこうなんていうんですかね、夢に恋に恋焦がれるような少女みたいな感じの、おばちゃんなんですけども、そんなキャラクターであるっていうことがこう描かれていくと。で、まあ、会社に行くと、まあ、行くと同僚の黒人の、ね、ドリームの、NASA の研究所で活躍した女性の映画の出てきた黒人のおばちゃんがいて、一緒に掃除するんですよ。で、まあ、ここまでが日常シーンとして描かれると。で、そこからですね、いつも掃除しているところに、研究所にタンクに入った謎の生物が運ばれてくるんです。で、要はこれが半魚人なんですけども、その時に一緒にですね、マイケル・シャノンっていう顔の怖い人が演じてるストリックランドっていうのが、この半魚人を伴ってやってくるんですよ。こいつがですね、まあ、悪役なんですけども、もう本当怖い顔しててですね、ギレルモ・デルトロのに出てくるパンズ・ラビリンス見た人だと、向こうの将軍みたいな人いたじゃないですか。ああいう感じでこう冷徹な人間、まあ、デルトロっぽい感じの悪役が出てくるんですよ。で、そっからこうだんだんこう半魚人との触れ合いになってくんですけども、まあ、ここまででですね、まあ、ポイントとしては、イライザーは耳が聞こえないんで、やっぱりこう手話がわからないような人とは、コミュニケーションが取れない、取りづらかったりするですけども、半魚人は言葉が喋れないんですよ。うがうが言ってるだけなんですよ。なんで、イライザは自分が喋ることができないっていうコンプレックスを感じずに、コミュニケーションが取れるっていうところで、すごく心を許す部分が、あるのかなと。で、あとはですね、この G オナニシーンがですね、すごくナチュラルに入っててですね、可愛らしさのある中年女性っていうキャラを作る上でですね、邪魔にならずにリアリティを作るっていうですね、うまいなと思いましたね。で、あとはこの、マイケル・シャノンが演じるストリックランドなんですけど、これもうですね、キャラクター付けがですね、もう完璧なんですよ。こうやっぱ作り手って説明っぽくなく、どうやってキャラを描こうかっていうところで不審すると思うんですけども、このですね、ストリックランドはですね、イライザたちが男子便所を掃除してるとですね、やってくるんですよ。で、ションベンする前に手を洗って、で、まあ、あそこを握らずに両手をなんか仁王立ちしながらションベンして、もうビシャビシャ跳ねまくってるんですよ。で、最後手洗わないんですよ。で、手洗うやつは軟弱者だって言い放つと。もうこのシーンでものすごいキャラ付けができますよね。説明的じゃなくてしょうもねえっていう感じを、この女性の視点から描くというところでですね、もう出だしからすごいんですけども、で、あとは顔力ですよね。顔がなんかね、でかいというのかね、なんていうかね、表現しづらいんですけども、口がでかいのかな、まあモンスター顔なんですよ、とりあえず。で、半魚人にある部分をね、食いちぎられる。で、その傷を負ったまま物語終盤まで行くんですけども、その部分が腐って、だんだん臭くなっていくんですよ。で、それに伴ってもうどんどんこいつ狂っていくんですよ。これがですね、まあいいなと。まあ、このストリックランドは、この映画の中では僕は一番キャラが立ってたなというふうに思いましたね。で、続きまして、この半魚人、これがですね、やっぱり、えらい時間かけてこうクリーチャーを作り上げたらしいんですけども、目のですね、まばたきがすごくよくできてるなと思って、こう爬虫類っぽくですね、こう下から膜が、なんていうんですかね、まぶたのような膜がピロッピロって、出てくるんですけども、これがすごくよくできててですね。で、ただですね、デザインはすごい素晴らしいし、声もすごいし、動きもすごいんですけど、でもキャラが弱いなと思っちゃって、基本自己主張ないんですよ、こいつ。いじめられてギャーとか言ったりするんですけど、あとですね、 まあ、キャラクター的にはあのクロコダイルダンディみたいな感じで、あの今までアマゾンにいたんで、あの都会に戸惑う おのぼりさんキャラなんですよ。で、あのそしてなぜかモテると。あのこのですね、映画でですね、面白かったんですけど、ちょっと乗れなかったのがこの部分ですね。あの非常に個人的な見解なんですけども、あの、まあ、なぜかイライザにモテるっていうことになるくだりがですね、ちょっと僕はなんでうまくいったのかがよく分からず、あのただモテるやつがただモテたっていうふうに見えちゃったんですよね。あのそれぐらいですね、あのちょっとかっこいいんですよ、この半魚人デザインが。あのまあまあ化け物として描いてはいるんですけども、立ち姿とかですね、あのかっこよくてですね、あのまあモンスターだけどモテなくもないかなぐらいな感じがしちゃったんですよね、僕は。でですね、あとはですね、イライザの隣人のイラストレーターのおっさんですね、会社をクビになってるんですよ、このイラストレーター。どうやらですね、写真が出てきたせいで仕事をあの失ってしまったと。で、まあ、今はフリーでやってるんですけども、で元の会社の上司のところにあの解体を持ってってるんですけども、なんかあのパイの色が違うとかなんかね、突っ返されたりしてね、あのどうやらもうかなり仕事も行き詰まってると。で実はこのおっさんはゲイで、あの家のですね、近所のパイの、店にですねの店員に恋してるんですよ、男の店員に。でめっちゃまずいパイをですね、あのこの男の気を引くためだけに買いに行くんですよ。そこにイライザが付き合わされるっていう。で、あとはですね、でこの店の店員があのまたお越しくださいって言ってたけど、あれ本気かなとか言ってイライザに聞いてるっていう超ピュアなおっさんなんですけど、髪の毛がです、髪の毛がですね、あの薄くなってきたのを、まあ、気にしているとっていうことですね。あの、まあ物語に戻りますと、半魚人とイライザは徐々に親交を深めていくと。で半魚人でイライザは毎日ゆで卵とレコードを持ってですね、半魚人の水槽に通い詰めて、あの手話を教えたりするんですね。でそのうちにこの半魚人の処遇をどうするかっていう話がですね、出てきてですね、研究所のホフステットラー博士っていう人はあの宇宙飛行士としてロケットに乗せようと提案するんですけども、さっき出てきたストリックランドは殺して解放すべきと、もうひたすらいじめ倒してるんですけども、このストリックランドは、で仕返しされたりしてどんどんどんどん逆上していくんですよ。で、結局ストリックランドの上官の決定で殺して解放することになって、でそれをイライザは、聞いてしまって、これじゃまずいと。で、さっきのですね、ゲイのおっさんの力を借りて、この半魚人を救い出すことを、計画するがということでですね。で、ちょっとですね、いつものごとく僕なりに、ネットで調べたことをちょっと紹介していきますと、D メニュー映画っていうサイトでですね、SNS 社会で感じてほしいこと、シェイプオブウォーターギレルモ・デルトロ監督インタビューが載ってました。物語全般に見る色彩が素晴らしく、青、緑、赤のコントラストが美しかったです。この作品の色にはどういう意味があるのでしょうかという質問があったんですけども、監督が言うには、本作の色は時を示していると。イライザのアパートの壁紙や水は青、イライザの友人、ゲイのおじさんのジャイルズの部屋は暖かな夕日のようなオレンジの色で統一。クリーチャーとイライザが出会うシーンではクリーチャーは赤い血を流し、イライザは赤い服を身につけていると。そして未知の世界へと誘うイライザの部屋や映画館の扉も赤。ストリックランドのキャンディーや車、研究所や誰も食べたがらないキーライムパイなどには緑を使っていると。で1962年当時のアメリカはソ連との冷戦下で未来に固執していた時代でした。だからストリックランドやホフステトラー博士は未来のことしか頭になかったと。そういった未来を象徴するものには緑を、現在に生きているイライザとクリーチャーには青、髪がふさふさしていた過去を引きずっているジャイルズにはオレンジ、かっこ笑い、そして性や愛のシンボルとして赤を使っているということで、かなりこう色を考えて使っていたのかなと思いましたね。半魚人とこうちょっとエッチした、後の 出勤する時のイライザーはすごく赤い服を着てたかなというふうに思いましたね。映画監督はアクションの映画監督、ドキュメンタリーの映画監督、オタク系の映画監督などと撮る作品によってジャンル分けされがちです。あとオタクの映画監督とかね、かっこ笑い、でも私にとってそんなジャンルは意味がない。どんなジャンルにも美はあると思うから。忘れてはいけないのは、現代において高尚な芸術だと考えている作品の多くが過去には大衆を喜ばせるポピュラーカルチャーだったこと。ところが19世紀の美術評論家のジョン・ラスキンなどが芸術の概念を神聖な崇めるものに変えてしまったように思います。人に喜びを与えるもの、人に生命を与えるもの、それがアートだと私は信じています。ちょっと待ってください、これどっかで聞いたセリフじゃないですか。これはあのグレイテストショーマンのですね、P.T. バーナムと同じこと言ってますね。いやいや、ギレルモデルトロさすが分かってますね。続いて文春オンライン、小島秀夫が見たシェイプオブウォーター、映画に愛されたシェイプオブクリエイターの物語で、小島秀夫さんが言っておりまして、実は白鳥だった醜いアヒルの子、実は王子だった美女と野獣のような物語ではない、実は〇〇でしたというおとぎ話の決着は否定してみせた映画はこれまでにシュレックしか見たことがなかったが、本作はさらにその上を行く。人間の王子に恋をした人魚が自分の声と引き換えに足を得る人魚姫とは違い、イライザーは最初から声を失っているし、半魚人は半魚人のままだ。彼らは醜いまま、ピュアな美しさのまま、野獣のまま、声を失ったまま愛し合う。それこそデルトロの描く愛の形なのだ。ということでですね、まあこれは結構みんなが言ってるんですけども、美女と野獣のアンチテーゼであるというところでですね、まあシュレックがどういう話だったかちょっと僕忘れちゃったんですけども、実はシュレックは先んじてやってたんですね、そういうことを、アンチテーゼ的なことを。なんだけど今回はさらにその上を行くと。で、ちょっとですね、この醜いままかっこピュアな美しさのままっていう言い方がですね、小島秀夫さんは非常にうまいなと思ったんですけども、この作品を語る時の美醜の問題がですね、僕はですねそれを語る人によって親って思うことがいろいろあったんで、それはネタバレの最後の部分で言ってみようかなと思います。でネタバレありの話になりますので、見てない人は、見てから聞いてくださいというところで、イライザは、ゲイのおっさんとともに半魚人を研究所から逃がす計画を、まあ、実行すると。でその際、友人の黒人のおばちゃんと半魚人を殺したくないホフステトラ博士も協力して無事逃がすことに成功。で、イライザの部屋にかくまわれた半魚人と、イライザのイチャラブ生活が描かれていくというところでですね、この同僚の黒人のおばちゃんが あの半魚人にはあそこがあるのかいみたいな話をするんですけども、あの手話でイライザがそれを表現してたんですけども、どうやら普段は隠れているけど実はあるらしいんですね。その肝心なシーンはですね、見せてくれなかったですね。もうちょいちょっとね、見せてくれてもいいのかなと思ったんですけども。で、半魚人には謎の治癒力があって、ゲイのおっさんは頭を触れられたことで毛が生えるんですよ。この時の触られてすごく嫌がって衛生的にとか言ってるのがちょっと面白かったんですけども、あとはゲイのおっさんの猫を食べちゃうんですよね。まあ、これはまあ要は異文化交流的にまあ重要なやつかなと思ったんですけども、これはまあよく使う手かなというふうには思いました。一方ストリックランドの方は、買ったばかりの新車がですね壊されるわ、上官から半魚人を失ったことでお前の存在がなかったところまでお前は全て失うことになるとかいうですね、謎の脅され方をされて、もうだんだんですね追い詰められていくんですよね。で半魚人に食いちぎられて一応くっついた指がどんどん黒くなって腐っていくと。でそれにつれてストリックランドもどんどん狂っていくと。で逆にどんどん精神が解放されていくんですよね、終盤につれて。さながらフォーリングダウンのマイケル・ダグラスのごとくですよ。でいつも最後まで舐めてた飴をですね最終的には噛み砕くようになりますよね。で、まあ最終的には、どうなるかというとね、不当までもうだんだん弱ってきた半魚人を、 埠頭まで連れてきて、ちょうどその日を雨降る日を狙ってきたんですけども、その場所を突き止めてしまったストリックランドに、ハンギョジンとイライザーは撃たれて、ハンギョジンは、謎の治癒力で助かって、ストリックランドは殺されて、イライザーは目覚めず、そのイライザーを抱えたまま、ゲイのおっさんが見守る中、ハンギョジンは水の中に飛び込んでいくと。で、こっからはあのゲイのおじさんの、一人称語りなんで、なんていうふうに捉えるかは、人それぞれな感じになるんですけど、このイライザーの、実は首に、子供の頃に声を失った原因になってるんですけど、首に傷があるんですよ。声帯がそれで切られちゃったのか何なのか。で、そこを、もう死んじゃったイライザのその首の傷のところをハンギョジンが触れると、なんとそこからアースでキスするんですよね。で、そうすると、傷のところがエラになって、これはうまいなと思ったんですけど、で、息を呼吸をし始めて生き返ったイライザはハンギョジンと、幸せに暮らしましたとさみたいな感じで終わっていくんですけども、パンズラビリンスの終わり方もちょっとそんなところあったかなと思うんですけど、ちょっと今回のに関してはあの、まあ、ハッピーエンドと捉えられなくもないぐらいな感じの補完をしてるかなというふうに、思いましたね。で、乗れなかった理由あの面白いけど乗れなかったっていう部分が、結局最後までハンギョジンが本当にイライザのことを好きになったのかが伝わってこなかったんですね、僕的には。あのバガボンドの佐々木小次郎が、あのバガボンドだとあの井上雄彦のアレンジで耳が聞こえないっていう設定にしてるんですけども、すごいイケメンで、あの遊び人として描かれてるんですよね。で、もう町娘とか村娘はみんな小次郎様って言って、あのみんな抱かれちゃうんですけども、でも別に小次郎は一人一人好きなんでしょうけど、あの別にね、生涯添い遂げようとは思ってないっていう感じなんですよ。それみたいに思っちゃったんですよ、このハンギョジンが。あのアマゾンでも実はめちゃモテたんじゃないかなと。で、あのこの話のなんていうか、この SF 怪物ものっていうジャンル的にはもう僕もね、大好きなジャンルなのに乗れないのは、これが良くなかったのかなと思って、自分が一番嫌いな形式の話っていうのになっちゃってたなっていうふうに思ったんですよ。で、あとはよく言われる衣類婚姻端ものとして他の作品とは違うぞっていう評価ですよね。あの散々いろんなところで言われている美女と野獣に対するアンチテーゼ、要するにあの美女と野獣の場合はあの野獣も実は、人間に戻ったらイケメンじゃねえかとか、あの美女は美女じゃねえかとかいうところで、それより今回のやつの方が、なんていうんですか、ポリコレって言えるのかな、こういうのは的に優れているっていう評価の仕方をよく聞くんですけども、イライザもハンギョジンもそれほど美しくないじゃないですかっていう意見をよく聞くんですけども、あのハンギョジンはともかくイライザが美しくないのが素晴らしいっていう言い方って、あの何週間もあってこの役者に失礼じゃんじゃねえかというふうに思っちゃって、まあ、それ以外に言いようがないのかもしれないですけど、あの美女と野獣をけなして作品を持ち上げるのはいいんですけど、あのサリー・ホーキンス的には完全なコラテラルダメージじゃねえかというふうに思ってですね、あのどうなんだろうその言い方っていうふうには僕は思いましたね。あとはですね、あの僕はですね、あのイライザがあの可愛いっていうより可愛らしいっていうふうに言ってるですね、テレビ番組で非常にお綺麗な女性タレントの方が言ってたのを見たんですけど、ここで言うあの可愛らしいっていうのがどこかこう腹の底では自分の方が可愛いんですけどっていう、あの女子のマウントの取り合いの中から出てきた言葉のような感じがしちゃって、すごいうがった見方をしちゃって、あのそれってどうなんだろうっていうふうにちょっと思っちゃいましたね。あの女性の方々はどういうふうに思ってるんでしょうか。正直なところをあの感想をあの聞きたいですね。で、あと一番エッジの立ってるですね、あの評価の仕方をしてたなと思ったのが現代芸術家の相田誠が言ってたんですけども、 ツイッターで、ベネチア金獅子賞の時もつぶやいたけど、日本のオタク系ストーリーを企画したり書いたりする仕事の皆さん、海外のデブッチョオタク監督が美少女からほど遠いブスおばちゃん主役ストーリーを作って映画賞総なめの現実を見て、そろそろ頭を冷やす時かもしれません、お前が言うなでしょうけど、っていうふうに言い切っててですね、あのブスのおばちゃんっていうふうに言い切ってですね、ブスのおばちゃんって言い切った方が誠実だと思うんですよね。すごくそこまでお美しいわけじゃないですよねみたいなことって、オブラートに包むことで逆に失礼じゃねえかと思って面と向かってあなたの演技すごくブスいおばちゃん役で素晴らしかったですってサリー・ホーキンスの目の前で言えるかっていう問題はあるんですけども、まあちょっとここら辺はね、僕の頭が追いついていかなかったです。今回そういう余計な評価とかの余計な部分が頭に引っかかっちゃって乗れなくなっちゃいましたっていうことでですね、良かった点はストリックランドの狂いっぷりですねと、あとイライザとゲイのおっさんの関係性が、面白かったなと、であと音楽も素晴らしかったかなというふうに思いまして、これを取り巻く評判の方がすごく気になっちゃったっていう回でした。ということでシェイプオブウォーターについてでした。ありがとうございました。